あ、皆さんこんばんは、火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野タモスです。
メディアウォッチャーの徳良信義です。一月ぶりに、それでもう押しつまってまいりましたね、2010年もね、うん、今年の漢字が、暑いっていう字ですか、うん、あの漢字検定の方だけど、まあそれは暑かったには違いないんですけれど、僕はもうちょっとだと思ってたんですけれど、うん、インターネットでね募集した今年の、漢字一字っていうのはあるんですね。それはあの口にその下に木を書く呆れるっていう字ですか。もうこの方がねやっぱりぴったりくるなぁと、うん、もう呆れることだらけでしょ。うで、ね、中野さんもいかがですか。
まあ、政治に始まって、まあ、日本の経済も良くなかったですからね、はい、で安全保障、まあ、外交の問題も日本のすぐ近くで、ね、目と鼻さんの地域で、はい、まあ、戦争に近いような状況になったりですね、呆れますね本当に、
ね、だからそれをメディアがねどう伝えてるんかっていうのがね、うん、僕は非常に気になってるんですよ、うんうん、メディアがねやっぱり過剰にね、うん、なんかね戦争を煽ってるんちゃうかいなというね、うん、僕はあの戦争は始まってしまえばね、うん、みんなもうそれ行かざるを得ないというね、うん、あのそれに反対したら愛国心がないと言われる、うんうんうん、
一丸となると一体になるっていうんですよ ね、 そ、 ね、それこそ、まあ、戦前日本を行ったのと同じ道歩む可能性ありますね。
ありますからね、うん、だからそれまでに僕は、平和っていうものをね、うん、どんな風に考え、うん、でどんな風に平和を作り出していくかっていうね、うんうん、中野さんとの本当の共通の、うん、課題、うんうん、ソフトパワーというね、うん、
メディアがいかに平和を創造するかということですね。
そうなんですよね。そうなると、うん、なんか、北朝鮮が、打ち込んだとかね、うん、それから演習がどうかとかね、うん、そんなのを僕は一面に乗っけて、うん、あるいは中国船の問題、漁船の問題ありましたよね、うんうんうん、あれでも、中国が漁業にね、うん、まあ、言ったら簡単にお金が取れる方法で来てるんですよね。それで、韓国なんかはすごい、勢いで追い返してますでしょ。拿捕したんがなんか400隻近いっていう、うん、今、報道されてますよね。うんうん、そんな中で、中国船が来た。それに対してですね、何の調べもせずにですね、うん、追い返したということももちろん腹立たしいんですけれど、うん、そういうものの報道の仕方がね、
通常起こってることをクローズアップすれば、はいはい、ほとんどそれが全てっていうか大きな出来事になりますね。
なりますね。メディアが報道すれば、
うん、だからメディアの権力というのはやっぱ恐ろしいですね、うん、
恐ろしいですよね。
政治の権力、はい、財界の権力、はい、まあ官僚の権力であるけども、うん、メディアの権力が一番強い、うん、本来のメディアっていうのは財界がお金をコマーシャル出すから弱いはずなのに、うん、そうでないですね。
そうでもないですよね、う
ん、政治家もメディアによって動かされると、はい、官僚もそうですね、メディアによって叩かれると、
だからもともと慶応大学の、あれも、ペンは、うん、ね、武器よりも強しという、
剣より強し
という、剣より強しという意味でしょ、はいはいはい、ね、だから、そのペン、しかし、本当に強くなってるっていうことのね、うん、自覚がないと、うん、やっぱり権力になっちゃうというね、うん、メディアが、うん。で、今はテレビの力、それからインターネットの報道、うんうんうん、そういったもので、映像も流出しましたよね、うん、でそれに対してなすすべがないという政府、うん、こんなところも我々は見てますから、うん、我々というのは国民全部が見てますから、うん、政治不信が今度は起こってくる、うん、なんだっていうですね、でその不信が不信であればまだいいんですけれど、平和を目指すもんであればいいんですけれど、それがそうしたら我々は武力を持たんといかんみたいなね、うん、そういうね煽りになるとやっぱり怖いなと思う、
ね、
呆れる、なんか2010年というね、うん、
そうですね、2010年、まあ、はい、ベルリンの壁が崩壊して21年になるんですね、はい、まあ、1989年に
年、
まあ、ベルリンの壁が崩壊して、はい、そして、昭和から平成に変わったと。で、1989年というのは日本が最も豊かであったバブルの絶頂期です ね、
そ、 うですね、
そして、冷戦構造にアメリカが勝った途端、うん、日本がアメリカの実は経済的な敵になってたと。 日本が、アメリカで多くのロックフェラーをはじめ多くの土地を買ったりすれば、うん、はたと気がつけばアメリカがどうして日本を守ったかというと共産主義封じ込み政策というか、うん、そういうことで守ってきた、ね、冷戦に勝利したアメリカにとったら、うん、まさに敵がなくなったと、うん、まず日本が敵になったというふうに言えば、1989年をピークにしてそれからずっと悪くなる、20年間悪いんですね、ずっと。
そうですね、
すればね、なんかよく見えてくるんですね、こう、歴史の潮流ですね。それが
だから1989年というのは、はい、中国は天安門事件がありましたね。あれでゴロッと変わりました、うん、それでメディア的に言うと、衛星放送が日本のいろんな事情を伝え、うん、世界の事情を伝えた、うん、それを見た中国の人たちが立ち上がったという、うん、ですね、そういう年でもあった、う
ん、メディアの力によって民主化が進んで、ベルリンの壁が崩壊したのは、もちろん米ソのこう、まあ、勢力均衡型というか両方とも軍事力をずっと上げていって、はい、それで結局ソビエトの方はその軍事力っていうんですかね、お金の面でアメリカに勝つことできないから崩壊したという考え方も一理ありますけど、はい、それ以上に情報のメディアの、まあ、戦略、それは西側が勝利したということも言えますね。
そうですね、うん、メディアによって勝利したっていうのは大きいですよね、うん、だけどその勝利した後どうそれをね、うん、平和な世界にしていくんかっていうのはですね、うん、未だにアメリカは悩んでますよね。これは軍需産業で持っている国、うんうん、そして僕は今日も、同志社女子大で、うん、教えてたんですけれど、はい、先週もメディアと戦争っていうね、うん、メディアが第二次世界大戦で、うん、ラジオがヒトラーによってプロパガンダが行われて、はい、それでみんなが戦争に行ってしまったというね、うん、それでナチのあの600万人という人たちが、うん、ユダヤ人が虐殺されたっていうですね、うん、こういう事実がある。それから第二次世界大戦では我が国はね、原爆を落とされた世界で唯一の被爆国であるというですね、でそんな時に平和っていうものがどんな風に大事なのかとかですね、うん、そんなことが、君たちの頭の中で考えるとどういう風になってるみたいなことをですね、うん、先週はそんな授業をして、うん、今日はですねまた軽くですね、うん、私や朝日放送で娯楽番組をずっとね担当してましたんで、はい、それでその中でも新婚さんいらっしゃい、
はい、
これにはですね台本があるんだよみたいな話をしてですね、う
ん、これ長寿番組で何年ぐらい続いてるんですか。
40年の
40年
この間、11月にお祝いの会をね、うん、歴代のディレクターとかプロデューサーとか集まって、うん、それから関係者がたくさんいますから、うん、一つの30分の番組でも1時間2時間の番組でもスタッフの数っていうのは変わらないんですよ、
うん、
でまして公開番組ですから、はい、照明さんからですね、営業さんから、みんな絡んでるというね。うん、でそこに、こういう、今、ここにお持ちしてるんですが、はい、手書きの台本がですね、うん、これは、う
ん、今、この映像が流れてますんでね。
あ、もし。なるほど、なるほど。は
い、これが、新婚さんいらっしゃい。
新婚さんいらっしゃいのですね。
ABC、
はい。これはまあ、門外不出なんですけど、うん、まあ、生徒たちにですね、こういうものでやってる。うん、で、これは台本があるからすぐやらせ、みたいなね、うん、今風潮があるんですけれど、新聞記者もですね、そういうなんか台本があったら、やらせやから言ってですね、うん、鬼の首取ったみたいに、うん、書く、記者もおりますけれど、うん、そうじゃなくて、大勢のスタッフが、うん、どんな今日は
新聞記者。300人ぐらいですか、スタッフは。
いや、300人まではいきませんけれど、うん、100人やっぱり近くがね、うん、動くわけですから、うん、その、まあ、情報源なんですよね、うん、でこれによって、あ、今日の新婚さんはこういうふうなのが出てくるっていうですね、三枝さんも、それを
初めからずっと三枝さんですか。
まあ、最初は何回かは、月亭課長さんがやったんですけど、もう、だから、一人の司会者が40年続けてるっていう、うん、それでギネスにも登録されてるんですよ。そういう番組なんですけどね、
うん、
まあ日曜日のお昼の、うん、まあみんな家族揃って、うん、まあ、あははと笑えるというですね、うん、娯楽の番組。まあその、なんで40年続いてるんや、みたいな一つの、秘密はですね、
何ですか、
話し言葉なんですよ、これね。で話し言葉で喋ってると、
はい、
この頃女性の方は男性のことを例えば、中野さんやったら、はい、中野保さんですよ、 そうすると、うちの保つがね、というのに呼び出せするでしょ。はい、で、保つと一緒に、スーパー行ったら、うん、スーパーの中でね、こんなものをタバコを買うとか言うんだよとか言うね、うん、こういう客観的な話し方じゃなくって、うん、信仰さんに出る人たちはですね、カッコつきの言葉って言ってるんですけど、うん、昨日ね、スーパー行ったらね、タモツがね、タバコを買う言うね、うん、もう私はもう腹立って言ってね、うん、こういう二人の会話、うん、これがですね、40年続いてる秘密なんですよ。非常に親しい感じでしょ。
身近な感じというか。
身近な感じでしょ。
うん、関西弁、まあ一応全国から信号さんいらっしゃいますね。はい、まあ三さんは関西弁で、はい、もちろん。
その方言、うん、方言で喋っていただいてるんですよ。だからそれも親しみが湧くというね。うんうん、やっぱり人間のコミュニケーションのもとっていうか、うんうん、それは言葉ですから、うんうん、自分の言葉で、うん、で、新婚さんも楽しかったことを、お仕事さんに喋ったりですね、うん、いろんなことを、新婚旅行でこんなことあったとか、うんうん、周りに喋ってるわけでしょ。
エピソードがあって、最後にハッピーになるという、まあ、水戸黄門と同じようなパターンでしょ。全てがそうでしょ。落としどころっていうか。
だから、久しぶりに新婚さん見た人も、うん、あ、やっぱり、あんなアホなこと言うてとかね、うんうん、で上司のことはほんのテレビの前で言うて言いながら、ヒヤヒヤドキドキしながら、うんうん、まあ、自分の身内みたいに信仰さんを感じながらやってるというね、うんうん、まあ、これが一つの秘密、
うん、変わらないということですね、一つの。
それで変えないというね、うん、だから、なんかこう、お涙頂戴の夫婦もいるんですよ、漁船に来たりするとね、うんうんうんうん、だけどそれは絶対出さないんです、うん、で特集の時にやります、うんうん、嫁ね、うん、
番外編みたいなもんですか。
番外編で作って、うん、でレギュラーは常にお笑いという、うん、
まあ日曜日の昼というのはそういうハッピーね。
そうですね、うん、それでエッチなことも時々言うんですけど、うんうん、それは子供にはわからない言葉で言うというね、うん、この頃ちょっと即まあ子供の方がよく知ってる場合もあるから あれなんでしょうけれど、まあ時勢かなという気もするんですけど、そんなんもちょっと、うん、出てきますけどね。
三枝さんのなんか落語みたいな感じもしますね。こう、
ああ、うん、そうですね。なんとなく。うまく、こう、出演者をね、乗っけて、うん。うんうん、だから、夫婦漫才を舞台でやっていただいてるんですよ。うん、で、そこへ来る人たちもですね、うん、近所の、あれ、中之島でやってるんですが、うん、三井住友銀行であったり、三菱銀行であったり、はい、そういうですね、あれ、商社の OL であったり、うん、それがお弁当を見ながら食べに来てるんですよ。うん、見に来てるんですよね、はい。そうすると、その人たちの笑いっていうのは、全国ネットになるんです。うん、だから、笑い屋のおばさんを入れちゃうとですね、話を落とさんと笑わないでしょ。うん、
40年続いてるんでしょ、はい、でほとんどその方程式のようなパターンが変わらないと、はい、一番初めに作った人ってすごいディレクターですね。あ、
それはもうだから寺門屋さんとかさの沢田龍さんが考えた
同じ方ですか。
そうです。
すごいですね、
うん、やっぱりすごい人はすごいんですよ。うん、そうだ、京都以降の佐々木宏さんも、うん、ソフトバンクのあの CM、うん、あれ全部佐々木宏さんですからね。
そうですか、
うん、だからすごい人はすごいと思いますよ。僕らは三代目ですから、それをね、こう、体の中で吸収しながら、面白いのを作り続けているというあれなんですけど、
ね。これからもますます続くんですね。
ね、佐々木さんは、はい、何歳になってもやるっておっしゃってます。
ギネスに乗るっていうのは素晴らしい、ライフワークで素晴らしいですね。
うん、まあ、しかし、新婚さんいらっしゃいだけの話じゃなくてですね、はい、今日は、今年あった、ね、僕はメディアから見た今年っていうのをちょっと探ってみたいなと思って、
う
ん、
そうですね。あ、ちょっとここでいつものように、まあ、ブレイクとして、はい、ハワイの、ハッピーな音楽を聴いていただきたいと思います。
Dearest and dearest, my heart, my only.
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野智です。
メディアウォッチャーの徳田信義です。
この番組は株式会社トライオン、異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。
さあ、電車に乗るとですね、最近スマートフォンといい、ね、iPhone を持った人たちが増えてますよね。そんな感じしません？
iPhone3 でしたかね、2年前に。そう、出た時すぐ買いましたね。
ね。
その時みんなまだね、それぞれ持ってはんへんかったのに。
そう、だから iPhone で、ビール飲むね、あれなんか自慢できましたよ。うん、だけど今4になって、僕もしょうがないから11月に買い替えましたよ、4にね。
4の映像綺麗ですね、ビデオ。
ねえ、またすごいですね。それから iPad が出ましたし、中野さん iPad 使いこなしてらっしゃるようですけれど。
気に入ってます。
うん、
まあ、iPhone4 と iPad を両方とも使ってるんですけどね。やっぱり2010年の、まあ、一つの特徴というのは、はい、スマートフォンなりこう電子書籍なりこれが本当に普及したというのが、
そうですね、
まあ、僕はそういうふうに言いますけどね、
ブレイクしてますよね、うんうん、だから、電子書籍元年なんていう、ことも言われていますし、
はいはいはいはい、
それから 3D 元年、
はい、
要は映画で、大ヒットした、うん、3D、うん、それがテレビに、
うん、
家庭のテレビにも、うん、それもおじいちゃんおばあちゃんたちが 3D を、買うというですね、うん、せめて外へ行かれへんから、うん、テレビで 3D を、うん、なんかね 3D の番組って少ないんですよ、
うん、
だけどおじいちゃんおばあちゃんね、うん、いつでもあの 3D のメガネかけてですね、うん、テレビ見てるんです
って。まあそれも、まあ5年ほどしたらね、おかしな現象があったっていうふうに取れると思うんですね。チレジのね、まあそれ今変わるときデジタル化が進んで。
そうですね。
こんなね、わざわざメガネかけてね、っていうのは。
もう、肉眼でね、うん、3D 飛び出すのがですね、うん、技術開発っていうのは日本は上手ですから、うん、すぐ、ね、なってくると思うんですけどね、うん、
アクションを起こさなくても、はい、そこの現場に入っていけたり、
はい、
旅行しなくても、はい、旅行したよ、
はい、
移動しなくて全てが分かるというのが新しい、
は
い、今の時代と思いませんか。
今ね、僕はちょっとテーマにして仮説ですが、うん、やってるのはね、今動かない文明っていうね、
うん、
こんなことが言えないだろうかっていうことをですね、うん、受講生たちにも言ってるんですけれど、中野さんどういうふうに思われますかね。今ね、うまくおっしゃっていただいたように、
うん、
まあ大航海時代は、うん、みんな海へ乗り出して、で船でいろんな交易をしたり情報を交換したわけでしょ、
うんうんうん、
でそれがずっと続いてて16世紀から続いてて、
うん、
でそんな時代が、今インターネットが爆発的になった、
うん、
で、中野さんのご専門のグローバル化した社会、
うんうん、
こんな中で人々はどういうふうな思考になってるか、うん、
まず
どんな価値観になってるか、
まあ大航海時代の月に、
はいはい、
安いチケットで簡単に海外にこう飛びましたね、はい、僕らはまあそういうそれをもう謳歌したというか、
うい
ろんなところヨーロッパからアフリカからいろんなところ行った
と、飛行機 で,、ね、
行, 機で
行
ったと
行けましたよ、ね、
だから今の若者は、はい、まあコンビニがないから、
うん、
世界に行きたくないみたいな。だけど、その、こういうインターネット上で日本にいながら移動せずに、そのまま、現地の雰囲気を味わったりですね、いろんなことができると。
そうですね。
うん。
ね、それを考えてるとね、
うん、
植物か動物かっていうね、
はあ、
ここに行き着くんですよ。というのは、動物っていうのは人間はなんか120歳ぐらいでやっぱり赤いようになるらしいですね、
うん、
そんな200歳も300歳も生きられへんらしいです、うん、でいくら鶴は千年亀は万年言ってもそんな生きてるわけはないわけで、うんうん、だけど植物ってすごいじゃないですか、
うん、
何百年経った木、
うんうん、
それから、まあ、樹木でもそうですし、
あ、そうか、
ほう、だから移動しない方が長生き、
ああ、そうか。草食系男子とか言うでしょ。
言う。
あれは植物みたいで、長生き、移動しないから長生きするという意味でもあるんですかね。
そこまでは、ね。
動物系はやはり、そうですね、本当に短いですね、はい、寿命も。
はい。寿命があるでしょ。 で植物の方が強いんですよね。動かない方が、そうするとみんなまたさらにですね、イタレット時代で動かなくなるから、なんでもだって今までだったらなんか調べ物あったら、僕らの時代は図書館行ってましたよね。だけど今ウィキペディアで新しい言葉なんかあったら、それで引きますよね。そうすると新しいことが情報が得られるというね。図書館行かなくっても、それから本でもアマゾンで僕は1週間に1編か2編はやるんですけど、今朝頼みますよね、そうするとね、早いのはですね、夕方届きますよ。
そうなんですか。
だから、すごい時代に動かない文明になってるんやないかな。
動かなくっても本を購入できるとか、それと、電子書籍で、電子でこう、まあですかね、本を読むことできますけど、同時に、今も水島なんとかさんのね、本が、ものすごい売れてるでしょ。
64万部とか。
だから誰も予測しなかったと思う。要するに神の媒体っていうんですかね、本は売れないだろうと言ったのに、ここ年末、急にその本が売れ出したとかですね。で、一昔前、電車乗れば多くの人が漫画を読んでたんだけど、今漫画読んでる人少ないでしょ。
そうですね。
小説でしょ？
あ、それは感じますね。
なんかおかしな現象ですね。
それもそのメディアっていうか、インターネットというメディアが、そういうふうにさせてる面が、インターネットっていうのは爆発しますからね。急に。だから、水島ひろの話も、メディアによって増幅されるというか、すごくね、それで当たると。で、今日も、生徒に水島ひろの、日文の子なんかもおりますから、聞いたら、50人ぐらいの中で、3人ほど、勝った言ってましたね。どうやった言ったら、言うて首かしげてました。ああ、そうやなと。そういうね、僕はまだ読んでないんで、批判も何もできないですけれど、首かしげてる子を見てですね、という感じだけなんですけどね、読んでみようとは思ってるんですけど、だけど1400いくらなんですよ。今日も、よっぽど買おうかいなと思いつつ、
なまあ、文庫本だったら、いや、文庫本でも結構高いですね。
そうですね。
ね、新書みたいに、ね、出ても、結構、小さい割に、結構ね、800円ぐらいしてるでしょ、
はいはいはい、
もっと安かってもいいって
思うね。そうですね。
小さい本の方が買いたがる傾向にね、
あるんですね。アメリカのペーパーバッグなんかもっと安いですよね。そういうね、一つは、動かない文明というのと、さっきおっしゃった、要は物っていう、その、アトム、原子ですよね。我々も、原子から作られている。それは物としてこう存在しているっていう。それから、電気とか、電子とか言われている見えないもの、重力がないもの、そういうその情報源がね、ビットっていう言い方してるんですけれど、0と1のですね、はい、デジタルというんですね。こういう電子時代になってきた。アトムからビットへというですね。
アトムからビットに。
はい。こういう時代背景というか、時代精神というか。
時代精神。人と、物と、金と情報という、4つがあるとすると、まあ、いわゆるビットと言われます。情報という、まあ、メディアも情報の一つで、動かなくてもその情報が入ってくる。人、物、金の中に情報が一番強いかもしれないし、また一昔前の民主党が、一昔前というか、コンクリートから人へというフレーズ、これ意外といいんですね。それまで官僚が自然を破壊して、コンクリートばっかりこう作ってきたと。
日本はね。
まあ、20世紀の文明はコンクリート文明と言われてるほど、本当に見にくくなりましたね、日本、あらゆるところ自然破壊されて。そして、もっと人に投資しなければいけないのにしてないから、まあどちらかというとネットカフェ難民とかそういう貧富の格差が生まれて、そこで本当にもう明日こう生活するお金がないっていう まあ、人もね増えてきたりしてるというのも、まあ、最近の現象だと思うんです。要するにメディアと貧困ということで、実は昨日龍谷大学でそういうシンポジウム、日本韓国中国で行ったんですけどね、やっぱりメディアがその貧困の実態を伝えることによって、やっぱりその本当の、まあ、影の部分を、光と影があるとすると、影をクローズアップすることによって、ものすごくやっぱ底辺のもう大変なことが見えてくると、そこをもっと良くするためのコンクリートでなくって、そういうところに投資をしようと、そしてもっと働ける環境を作ろうというような、やっぱりそれはメディアの仕事でもあるかと思うんですね。
そうですね、だからそれとともに戦争と平和というですね、平和っていう状態が何なんだっていうね、ソフトパワーは何なんだっていうですね、この間もあの NHK のですね、のドキュメンタリーで、アフガニスタンで7年間かかってですね、運河を作った方、中村哲さんという医師の方なんですけど、その方のドキュメンタリーやってたんですけど、これはやっぱりソフトパワーとしてね、武器を持つんじゃなくて、クワを持って、みんなで、それもですね、シャベルカーでこうやるんじゃないんですよね。みんな600人ぐらいがですね、7年かけてですね、25キロおっしゃったかな、川から水を引いて、あのアフガンの砂地にですね、水を蓄えるようになって、それで作物が、そうすると戦争はなくなるんだというですね、あ、素晴らしいものをやっぱりあの NHK は時間をかけて報道してるなという、
ドキュメンタリーというのはいいですね。
そうですね、
なぜ戦争が起こるかとか、まあ、分析すれば、貧富の格差、貧困が戦争を導くという、例えば日本の場合でもすごくやっぱり本当にお金がない、そしたらやっぱり犯罪ということしかないとすると、犯罪のそのリスクがだんだん増えていくと、だからその貧困をなくすことによって、撲滅することによって、世界中紛争がなくなると、だから武器によって、紛争というのを解決するんじゃなくて、今おっしゃったように、経済協力とか開発とか、で開発、紛争をなくしていくと。だけど大事なのはその心であるっていうか、ソフトパワーのやっぱり中心はそのハードでなくて心のパワーでもある。
それは人には見えないものですよね、だからまさにそのビットの世界ですよね、ものじゃないんですよ、そんなことがやっぱり平和につながるというですね。
そうですね、
なんかこう、もう何日かすればですね、2011年を迎えるわけなんですけれど、2011年はそういうソフトの、見えないもの、無重、それから形のないもの、だけどその心っていう、あるいは時間なんかもそうですよね。
そうですね、全ての人が共有できるものというのは、僕、公の精神ってあると思うんです、個人で豊かになろうとかね、まあ、もちろんそれ働いたり、それは当然のことかも分からないけども、それ以上に、日本、まあ、町、日本の町全体を良くしていこうとか、世界の地球環境問題全てを良くしていこうとか、僕は地球益っていう言葉が好き で、地球益っていう言葉は究極的な公、こうだと思うんですね、公 の、 そのボランティアでもないけれども、それ以上のものっていうか、人類共通、みんな持ってる
心を表してるね、
心を表してるんですね。
そうですね、
はい、本日ね、
ぜひ来年は、はい、いい年に、
はい、いい年に、また来年早々ですね、また徳田さんにはこの番組で、
2011年の話をしたいなと思います。
はいはいはい、今日は2010年の、まあ、大きな出来事という、はい、まあ、いいですか、そのトレンドということで、お話しいただきました。本当にどうも
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
いいお年を。はい。